5。明くる朝、王様は、王子がちゃんと王女の番をして、夕べのままお部屋に座っているのを見て、びっくりなさいました。しかし、ともかく王女を逃がさないで、一晩中番をしたのですから、どうするわけにもいきません。王様は仕方なしに、王子たちを丁寧におもてなしになって、その晩、もう一度番をさせてごらんになりました。そうすると、その晩も王子はまた眠り込んでしまいました。長々とブクブクと日の目小僧の三人も、やっぱり同じように居眠りを始めました。王女はそれを見すまして、今夜もまた鳩になって部屋を飛び出しました。すると、やはり同じように長々の頭にぶつかり、日の目小僧に羽を焼かれて、また長々につかまってしまいました。王様は明くる朝になると、またびっくりなさいました。そんなことで3日目の今夜、また王女がしくじったら、たった一人の王女を、どこの誰ともわからないあの若者に取られてしまうのですから、王様もこれは油断がならないとお思いになりました。それで王女をこっそりとお呼びになって、今晩は魔法の奥の手をすっかり出して、必ず逃げ出しておくれ。もししくじったら、お前もただでは置かないぞ、と厳しくお言い渡しになりました。王女は、かしこまりました。今晩こそはきっとあの人たちを任してやります、と言いました。その間に王子はまたブクブクと長々と日の目小僧の三人を集めて、今晩の手配りを決めました。では、しっかり頼むよ。下手をすると、私ばかりではない、お前たち三人の首も飛ぶのだよ、と王子は笑いながらこう言いました。長々たち三人は、何、大丈夫でございます、と済ましていました。そのうちにすっかり日が暮れました。王子はそれと一緒に王女のお部屋へ行って、夕べと同じように王女と向き合って椅子にかけました。王子は、もう今晩こそはどんなことがあっても眠らないつもりで、息をのんで番をしていました。すると王女はしばらく経つと、また例のように、ああ眠いこと、まあどうしてこんなに眠くなるのでしょう、なんだか真っ赤なものがもっと両方の目の上にかぶさるような気がします、ちょっと休みますからごめんください、と言いながらふらふらと立ち上がって、長椅子の上に横になるなり、もうすやすやと寝入ってしまいました。王子は、今晩はその手に乗るものかと思いながら、テーブルに両肘をついて、鷹のように目を光らせて、一生懸命に王女の顔を見据えていました。するとそのうちに、王子はまた一人でにまぶたが重たくなって、とうとう今晩も また寝込んでしまいました。するとちょうど同じ時に、あれほど威張っていた長々やブクブクや日の目小僧もみんな一度にこくりこくりと居眠りを始めました。王女はさっきから上手に寝たふりをして王子たちが寝いるのを待っていたのでした。王子はぐうぐうといびきをかいて、まるで石のように眠り込んでいます。王女はそれを見るとニコニコ笑いながらそーっと起き上がりました。そして今度こそは誰にも感づかれないようにひょいっと小さなハエに化けてスーッと窓から飛び出しました。ところが運悪く今晩もそのはずみにひょいと日の目小僧の鼻の先にぶつかりました。日の目小僧はびっくりして、
しまった逃げたぞ
と言いながらいきなりしゅうしゅうと両方の目から火を吹きました。するとハエはたちまち小さな魚に化けて向こうの泉の中へ飛び込みました。日の目小僧はそれを見届けて長々とブクブクと王子とを呼び起こしました。みんなはびっくりして跳ね起きて日の目小僧と一緒にその泉のそばへ駆けつけました。